のんびり系旅ラジオ、今日もちょこっと旅話。窓から見える山が若干色づいてきました。ふみえです。
体中の体毛ってありますよね、まあ、毛のことですけど、うん、いろんな部分が白髪になってきました。やすやすです。
ショッキングやな。そうやな、私たちの誕生日近づいてきたな。
いやー、まあ、まだほら実年齢は30代でしょ我々はね。
それ実年齢ってどういう意味？
いやだからうちのヘルスメーターが言うにはですよ、僕の体内年齢は21歳だと。
ああそうや、その話で思い出した、
ね、客観的にも素晴らしい実績を残しているにもかかわらず、まあいろいろ白くなってきてですね、ちょっとね渋いことになってきてますよ。
どこの毛が？
いやもうありとあらゆると言ってもいいですけどね。
まあ、そう、
白髪っていうとほら妙にマイナスイメージに受け取られがちなんだけど、
どうしてもね、
日本人黒髪だからさ
目立つんよな、
ね、そこがだから、まあ、白っつうか、まあ、銀だとシルバーだと言えば、まあ、なかなか印象はかっこいいと思っていて。
そうやな、
ぶっちゃけ銀髪は大好きなんですよ、特にヒゲ。
うん、でもヒゲだけ銀なわけないもんな。
でもね、僕のこの、まあ、言うなればシルバー化、
うん、
シルバーライズが最も進んでいるのはこのヒゲなんですよ。
ヒゲ生やしてんの？
あ、そうだね、最近はヒゲ生やしてます。
あ、そう。
はい。なんでこう、まあ、頭がね、ツルツルに剥げてしまったとしても、
うん、
この銀髪のヒゲさえ残ってくれれば、まあ、不満はないかなと思ってて。
見たことないな、ヒゲ生えてんの。
あ、本当？なんか、うん、昔からなんだけど、ヒゲはね、うん、ずっと白髪混じりだったのよ。
あ、昔から。
割と。
あ
それが本当に進んじゃって、うんうん、特に、こう、もみあげの辺とかは、もう本当にシルバーですよ、僕。
わかる。でもうちの夫もその上の方はそんな全然ないけど、うん、もみあげって結構白が入ってるな。
あ、そうなのか。なんだろうね、うん、この男の子のヒゲのシルバーカってのはね。
なあ、私とかやったらその生え際、髪をかき上げたその頭皮のとことかがすごい白くなってると思って。
あ、そうなんだ。
うん、やすくんって髪染めたりする派？
あんまり、そうだね、白いところはたまに染めたりするかな。
結構前からやってた。茶色いよな、髪。
うん、どっちかといえば茶色い方だね。色素が薄い方だと。
私真っ暗やからさ。
あ、そうだね、そういえば。
すごい目立つん
や。あ、そうか。でもそういう人が完全シルバー化したらかっこいいですよ。
でもそれすっごい時間かかるようなのが、もう想定できるのが、うちの母親で、はい、
うんうん、
その銀髪目指して頑張りーなって言ってやってんねんけど、うん、もうかなりな鬼ババア用やで。あれ難しいねんな。
そうなんだよね、それはそれで。
まあおかんぐらい年取ったらいいけど、うんうん、うちらの年齢ってまだなんかこう自分の中で葛藤めっちゃ
あ
らん。
ありますよ。
なんだろう、この、あ、なんか今この話題してるだけでちょっと心が重たくなってきたわ。
そうなんだ。まあそんな感じで、ヒゲが銀になってきたので、
うん、
あ、これはなんか理想とするヒゲ像に近づいてきたかなと思ってます。
へー。
みえさんはどうですか？シルバー化じゃなくて、紅葉ですか？つまり。
つまり
山が、レッド化してるんですか？
そんな、レッドまではいかんけど、ちょっと茶色くなってきたなと思って。
うんうんうん。
すっかりなんか、ここ何日かで涼しくなったもんな。
そうだね。風が冷たくなっていきましたね。
でもここからさ、日本の中で、うん、あ、ちょっと紅葉でも見に行くか、とか思うんやけど、この時期ぐらいから。
はいはい。
言うてる間にさ、もうあれよあれよという間に終わっていくやん、紅葉って。
紅葉はね、根性が足りないね。うん、
どっち側に？
木側に。
見る方じゃないんやな。
違う違う。もうちょっとお前残れよと、この世にと思う、あの葉っぱたちさ。
まあ、その儚さがいいんだよね。
いやいや、あれ早いでしょう。
そんで、その紅葉な、あそこもいいな、あそこもいいな、とか思って、でもその日に行くと、その週末はめちゃ混みやろうな、とかいろいろ考えてて結局行かないっていう。
都心部はね、京都なんか鬼混みになりますからね。
鬼混み。はい。ほんとそういう感じで。でも、一つ思い出したのは、
はい、
南米の紅葉といえば、あそこがありますね。
全然何も思い浮かばないな。南米紅葉すんの？
南米も紅葉するんよ、
それ。まあ、それはするわな。南米もっていうか、南米の木たちもっていうことでしょうけど。
そうやな。で、私が超おすすめなのは、
はいはい。
パルケナショナルティエラデルフエゴです。
はい。パタゴニアですか？
そうですね。最南端、ウシュアイアから、うん、まあ、11キロぐらい離れてんねんけど、
はい。
そこに、最南端の国立公園かな。
ああ、そんなんあるの？あの、斜めの木のところ？
違う。全く別。
ほうほう。
そこの紅葉がな、すごいよ。
何が紅葉するの？
苔。
苔？
まあ、その、いわゆる、日本の庭園の苔みたいなんじゃな、も、まあ、あるかもしらんけど、もうちょっとな、ボリュームがあるね。
へぇ
ー。こう、盛り上がってってね、もう、ほわ、ほわやねん。
あ、そう、苔紅葉するのね。
するね、もう。これ、後でな、写真をちょっとな、送るからな。あそこに載せといてほしいけどな。
あ、ブログに載せときましょう。
うんうん、
ほうほうほう。
すごいね、もうな、夢のような世界。
へぇ
ー。そして、そこから見える山はもう白い雪をかぶっていて。
そうだね、すぐかぶっちゃうね、あそこ。
その季節、すごい厳しいけど、その、例えば、まあ、バイクとかの方が行きやすいんやけどな、11キロ離れてるから、
うんうん、
その雪で道がもうすぐしたら凍るっていう、そのギリギリな時に、
はい、
それでも紅葉を見に行ってほしい。
あ、そうなのね。いや、苔の紅葉ってあんまり意識したことがなかったな。
いや、そんなにどこでも見れるもんじゃないと思うわ、あれは。
なんかあの、パタゴニアって風が強すぎて、そもそも木が育たないっていう環境なのね、うん、確か。
ああ。
だから、へばりつくように、風を避けるようにへばりつくように苔類がこう発達したみたいなのは読んだことあるんだけど、本で。
そうかもしらんな。ほんまに発達しまくってて、
うん、
こう、上を歩くと足が吸い込まれるぐらい深い。
怖いよ、もうそうなると。
すごいよ。すごい。
苔っつうかもう大変なことになってるじゃん、それ。
なんていうんかな、ほんまに、それこそ背の低い木って言ってもいいかな。
怖いね、それ。大丈夫なの？
なんかね、それで結構ぐちゅっとしてたりもすんねんけど。
中が湿ってて？
うん。
おー。
もう、上に乗ってるのはウサギの糞だけっていう感じで。
なんかちょっと不思議な、こう、楽しみですね、写真見るのが僕、それ全然知らなかったです。
すごいよ。なんかね、で、人もほとんどいいひんから、なんかもう、この世のものとは思えない。
不快ですな。
不快？
不快、知らない不快。
ナシか？
そうそうそうそう。
ああ、そうかもしれへん。そんな感じかもしれへん。
うん、
で、色も赤あり、黄色あり、で、その赤や黄色の上に、一生懸命下から伸びてきた緑がぴょっぴょっぴょっと出てたりして、
うんうんうん、
超カラフルやね。
ああ、そうなのね。
だからぜひこれを見に、ね、せっかく南米行ったら、
はい、
3月の末から4月初めぐらいかな。
ああ、その時期に正直パタゴニアにいる人って、
うん、
相当変人だけどな。
そうやね。そうやね。
でしょ。
そう。でも、気に入って長くなる人もいるわけよ。
そうですね。僕も3月半ばまでいましたからね。
うん、せやろ、
うん。うん。
それやったらもうちょっとこう、紅葉まで待って、
はいはい、
最後にそれを見て帰るっていうのもありやし、
うんうん、
そして一つ嬉しいことに、
はい、
今から計画しても絶対間に合う。
どういうこと？
南半球の紅葉やから、
あ、はいはいはいはい、
半年以上あるわけよ。
そうだね。
うん、っていうことで、ぜひ計画して、次の紅葉はウシュアイアで。
ああ、それ確かに面白そうですね、興味ある
。うん、うん、うん。
どうせすることないから、その時パタゴニアでね。
そうそうそうそう。そう。そう。でも、それをメインに、紅葉メインで行ってもいいぐらいおすすめです。
ああ、そうなんですね。その貴重なお話でした。
はい。で？
で、僕の方は、ほら、先週行ってた、
うん、
海外旅行の初期話についてってのは、
あ、はいはいはいはいはい。
過去に話してなければするってことでしたが、まあ、がっつり喋っておりましたので、確認したところ。
そうなんやな
ぁ。もういかに文江さんが僕の話に興味がないかっていうね。
いや、ほんまにな、右から左やねん、すべて。
そうだね。まあ、話した本人が分かってないんだから、さ、文江さんも分かってないわな。
そらそうやわ。そっちの方がやんか。
そうだね。
うん。やすくんわざわざその自分が言った発言に対して調べたんやからな。
そう、2回聞かすのはね。
どの回やったかっていうな。
そうそうそう。
偉いな。
で、まあ今日はあまりね、話すことがありませんけども、そういうことでね。
余裕は。
最近僕はね、アウトドア用品整えてまして、
うん。
まあほとんどオートキャンプ用のさ、こう安物ばかりなんだけど、
うん、
割ともう大抵のもんが揃ってて、
ほうほう、
まあ、たまにやったりしてるんですよ。
たまにやったりね。
うん。 で、まあ、アウトドア用品ってやっぱ、海外旅行と相性がとてもいいじゃないですか。
うんうん。
で、しばらくね、毎日のように、こう、いろんなお店の商品を片っ端から見てたんですけど、
うん、
そう感じたのが、うん、やっぱ昔に比べて、もうどれも品質良くなったし、
あ、良くなった？
良くなった。で、使い方とか値段のバリエーションも増えたなっていうことです。
あ
で、これ多分今までに何回も喋ってると思うけど、僕が長期の海外旅行をするんだったら、
うん、ま
あ、絶対に日本から持っていきたい2大アイテムってのがあって。
あれやろ、ホットサンド機と。
はいはいはい。
ちゃうかったっけ？
ちゃうね。そんなに絶対じゃなくないですか、あれ。
いや、私は全然絶対じゃないなと思うけど、安くなんか前めっちゃ力入れてた。
あれなんか持ってけなさそうだね、武器扱いでね。
ああ。
ハンマーみたいなもんでしょ、あれ。
ほんまやな。
それこそね、この間のキャンプ行った時にホットサンドをやろうと思って、
うん、
あれ持ってったんだけど、
うん、
改めて思うのはめちゃめちゃ重たいな。
ちょっと待ってよ。そんだけ進めてて今更？
いや、昔はほら、ずっと試してたから何とも思わなかったんだけどさ。
あー。でも今は車とかで行ってんじゃん。
そうだよ。そう、車から、その、テントまで運ぶのすら重たいと思った。で、その2大アイテムってのが、まあ、洗濯バケツと、スイムタオルなんですよ。
うん、おー、ペシャってなるバケツ？釣りとかでも使うやつ？
あー、そうそうそう。
と、早乾き。
早乾きっていうか乾かないタオルね。スイムタオルは。
何スイムタオルって？
え？水泳用のやつさ。早乾きのはセームタオルみたいなやつでしょ？
水を吸収して絞ったら皮は乾燥するようなやつ。
でしょ？じゃなくて、乾燥させないやつね、スイムタオルってのは。
初めて聞いた。
え、本当？
うん。
この番組でも喋ってなかったっけ？
もうその話題はやめよ。喋ったかどうかっていうのは別として。
そうかそうか。まあなんか、でっかい薄いスポンジみたいなものです、スイムタオルって。
うん。乾くんじゃん。
乾かさなくていいの、だから。
ああ、めっちゃだから水吸うやつ。
そう。自分の体を拭いて、
うん、
その場でギュッて絞ると、スポンジみたいに水が完全に切れるんですよ。
あ、う、
あ、ん。で、またすぐ拭き続けられて、
うん、
乾かさなくてもいいんです。
ああ、そういうやつなんや。
卒業証書みたいな筒状のものに入れて持っていくっていう。
ああ。
だから僕、どっちかといえば清潔感あふれる男だから。
どっちかといえば
出発日とかでもシャワー浴びたい方なんですね。
うん、うん。
で、普通のタオルを浴びちゃうとタオル濡れて移動できなくなっちゃうけど、
はいはいはい。
スイムタオルはもうすぐ持っていけるから最高のお供なんですよ。
え、言うてもさ、草ならへん？その筒に入れて。
うん、ならないですね。
ほんまに？
え、例えば食器用のスポンジってあるじゃん、台所の。
うん。
あれ別に臭くならんでしょ？
ああ、ならん。ならんけど、筒には入れんもん。筒って密閉じゃないん？
まあ、ほぼ密閉状態かな。でも、毎日使うしね。
ああ、
で、たまに、なんていうの、洗剤で石鹸とか洗ったりすればいいんだよ。すぐ乾くし。乾くっていうか、乾かさなくていいし。
ちょっと見てみたい。
うん、まあ、本当におすすめです。で、最近こういろんなものが発展してきてるけど、やっぱ洗濯バケツとスイムタオルは必須だなとまだ思ってますけど。
うん、洗濯バケツはどうするの？
洗濯するのに使うんですけどね。
あんまりキャンプで使わんな。
あ、キャンプではこう、中で皿洗ったりとか、例えば。
ああ、そういうことね。
で、まあそれをね、ずっと使ってきたからこう、買い替えようと思って。
うん。別に壊れてもないのに買い替えるわけ？
いや、もうさすがにね、いろんなこう、生地の部分とか下手れちゃって。
そのタオルが？
タオルもバケツも、
うん、
それこそさっき言ったみたいに昔そのバケツなんてさ、スノーピークの釣り用のもの、フィッシング用のものしかなかったしね、お魚入れておくやつ。今はスノーピークさんもちゃんとキャンプ用のバケツみたいなのを作ってるし、スイムタオルももうスピードぐらいしかなかったですね、昔は。
うんうん、
それが今はすごい種類豊富になってて、まあすごい羨ましいなって気持ちと、
うん、
まあ、そんなん便利になっちゃったのかっていうね、
うん、
すごい残念な気持ちが半分半分ぐらいですね。
でも折りたたみバケツってさ、
うん、
自立するタイプ持ってる？
うん、自立するタイプ。
水入れなくとも。
はい。
ああ、そこちょっと重要やねんな。私のやつは、水を入れて初めて自立すんねん。
安いでしょ、数百円の、それ。
多分それほんまの釣り用の安いやつやわ。
うん、そうかもね。
あれはちょっとチェックやな、要チェックやな。
そうだ、値段がね、天と地の差だから何とも言えないけどね、どっち選ぶかってのは。
あー、そうか、自立タイプは結構高いんやな。
うん。
でもあれ自立の方が超便利やな。
そうだね。
お水入れなくても立ってほしい。
まあ、自立しない方なら洗濯バケツとロープセットで、うん、まあ、500、600円で買える時代になりましたんで、
あ、
まあ、それなら気軽にね、捨てていってもいいかなと思うので。
私ずっとそれ使ってんねんけど。
特に女性はね、
うん、
あの下着とかほら干すのとかね、洗ったりするのってちょっと難しい面があると思うから、
うん、
まあ、ぜひ持って行ってほしいなと思っていますよ。
そうだな。でもその安いのも自立せえへんことだけ除けば未だにまだ現役っていうか、
やっぱそうだよね、未だに使えると思う。
でもそのスイムタオルはちょっとチェックしてみたいな。
はい、ぜひチェックしてください。キャンプでも使えると思います。
うん、
ということで今日もちょこっと対話なし、お相手は
文江と
やすやすでした。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。